教えていたと思う私、梅本和田が美容業界の今更聞けない話や最新の売り場、製品情報をお届けします。第4回目のテーマとしては、改めてになるんですが、国産と外資ブランドって何がどう違うのっていうところで、私と和田さんは、ざっくり和田さんが外資の担当で、私が国産の担当、国内担当になってまして、で結構一緒に発表会行くとかはほぼない感じ で
別々のところへ行ってますね、
はい、ここでこうやって収録して話していても結構驚くこととか、うん、外資ってそうなんだって思ったり、結構風土も多分違うところが多いのかなと思ったりするので、改めて話してみたいなっていうところでこのテーマを設定いたしました。
はい、
はい、皆さん、じゃあまずなんか外資って、最近こうだよとか特徴的なところとか、
そうですね、
ありますか。
国産はこう割とスキンケアが売れるみたいな話をよく聞いてるんですけど、外資はもちろんスキンケアも重視しつつ、結構やっぱメイクもどんどん新製品とか出てくるなっていう印象で、そのメイクの中でも私が見てる国産は結構カラーがすごく似てるビサの何色かを展開しているみたいなものだったりが多いような印象もあるんですが、外資はすごくリップであればビビッドなカラーも出ますし、マットな質感とかちょっとこう日本人だと挑戦しづらいんではないかって思うようなちょっと冒険的なカラーだったりも出てきていて、アイシャドウでもその4色とか5色ある中に紫とか青とか黄色みたいなのが入ってくるっていうのは、ちょっとこうより自己表現みたいなのがメイクのテーマになっているような印象があります。
それで言うと、それこそ国産はやっぱスキンケアが結構強くいいのかなって思ってまして、まだ1年なんでちょっとあれですけど、ほとんどリニューアルとか新製品も結構やっぱスキンケアの製品が多くて、メイクはもう時たまあるんですけど、コレクションで出すとかっていう感じが印象で、やっぱ今はそういう印象が強いのと、そもそも和田さんがお話ししてくれたように結構こう挑戦的なカラーとかこうこの色みたいなのはやっぱ外資の方が多くて、やっぱちょっとこう絶妙にニュアンスが違うヌーディーカラーとかメイクアップでもそういうこうちょっと主張がそこまで強くないかな、馴染みやすいなっていうところが多かったり、あとは今やっぱりブルベイエベみたいなところを基準にしたカラーの展開とか提案みたいなのもすごく特徴的にあるかなって。ブルベイエベって概念って外資で取り入れられてますか？
でも元々韓国コスメとかが結構そのイメージありますね。
そうですね、割とそのブルベイエベっていう言葉自体よりはその肌色のトーンみたいなこと、当然日本人って人種一つですけども、なんていうのかな、その中での本当にもう本当にビサの肌トーンの違いっていうのを表すために、例えばピンク寄りとか黄み寄り、明るさ暗さっていうのを前から透けるようだったと思うんですね。でただそこがいつの間にかこうブルベイエベっていうすごく二極になっちゃったっていうのが、なんかこう最近すごくいろんなブランドがもうブルベイエベっていうところから入るようになりましたよね。で、やっぱりそのちょっとどっちか自分で好きな色を選べばいいじゃないかという気持ちも正直するんですけど、背中を押してほしい、自分をちょっとよく見せる、なんか自分をちょっといい感じに見せてくれる色を選んでほしいっていう心理はもしかしたらちょっと日本人に特有なものなのかもとも思います。であとは海外の方だとどうしてもいろんなこう人種の方がお住まいな場合が多いので、市場としてですから、ブルベイエベ以上のこう例えば人種による、方の肌色の違いが肌トーンの違いがあったりするので、そこに対するこう対応だったりバリエーションの付け方っていうのが多いようには思いますね。
確かに日本人の消費者、世界でどうかっていうのはあまりよくわからないんですけれど、日本人ですごくこう買い物で失敗したくないみたいなのがすごく顕著にあるなと思っていて、最近オーディナリーを取材した時にあのブランドって本当にもう美容液をたくさんこの成分何パーセントだっていっぱい用意してる中で、お客さんはどれを選んだりかわからないから、こうまずはナイアンシアミドこれ1本からどうぞっていう風に後押しすることで、こうお客さんの なんですかね、お客さんの中で存在感を高めていったっていうのをお聞きしました。
まさにそうですね。あの、私も上陸直前にブランドのことをちょっと調べる機会があったんですけれど、本当にこう、まあ、ある意味選びづらいといえば選びづらいんですよね。本当にもう成分主義っていう部分なので、やっぱりあの文化はちょっと日本人の選んでほしいだとちょっと難しいのかなっていう感じはしました。ただやはり欧米の方はある意味こう自分の好きなものを選びたいとか必要なものだけを欲しいっていう心理のある方も多かったりもするので、そこはちょっとこうニーズの違いがあるのかなと。ただそこで後で上陸しますっていうニュースを聞いて、あ、するんだって思ったんですけど、大丈夫かな、選べるのかなと思っていたら、まあ、やっぱりね、その小原さんおっしゃったように、あの1本だったらどれですかっていうのをどうしても聞かれがちっていうのはあるんだなと思います。最初のうちはなかなかこう、あの、この悩みにはこれっていう方をして来てなかったような気がするんですよね。あの、皆さんの好きなように選んで必要なものをっていうコンセプトをしてたような気がするんですけど、でなかなかこうちょっと、あの、上陸して少し時間が経ってきた中で、そこをローカライズしてこられたのかなっていう感じ
ですね。そうですね、やっぱり日本人特有のニーズがあるみたいで、その、まあ、今だとその日本ではこう肌悩みを、
はい、
あの、デジタル上でこう見れるようにして、この毛穴が気になる人はこれとこれ合わせるとおすすめですよみたいな感じで、やっぱ具体的な提案をしてお客様にこう選んでもらっているっていうふうにお聞きしました。
そうですね、あの、順番とか聞いてきますからね、だいたいどっちが先ですかみたいなことをちゃんと聞いて、そこに答えられないとやっぱりこう信用できないわみたいなこう方もいらっしゃるというかいらっしゃるので、そこが難しいところですよね。なかなかこうちょっと、あの、外資国産と外れちゃうかもしれないんですけど、こう成分、あの、それこそ韓国コスメを中心に、
はい、
やっぱりこう美容成分が入っているやつを選びたいっていう心理はあると思うんですけど、それが実際肌にどう働くのかとか、自分によって必要な何かっていうところまでの、まあ、知識だったり教わる経験がなかったりするお客様はほとんどですから、まあ、そこがね、なんかこうすごく外資のブランドさんにとっては、スキンケアが売りにくく感じられる一個、やっぱりローカライズってハードルを超えなきゃいけない部分があるのかなとは思いますね。
やっぱそういったこう何を選んだらいいかわからないみたいな状況でも店頭の売り場に足を運ぶっていうのはキーになってそうですね。
そうですね、同じ値段のものをオンラインに買える方が楽でいいじゃないっていう考え方もあるんですが、まあ、本来はやっぱり、あの、ご自身に合ったものを勧めるものを買える、それが定価の中に含まれているっていうことを今一度こうね思い出していただきたいなとは思いますね。
でも確かにせっかく、まあ、デパコスブランド買うなら、まあ、オンラインじゃなくてその場に行ったら使い方も教えてもらえるから、絶対そっちの方が自分はいいなって思いますね。
そうですね、あの、特にそれをちゃんと、なんていうか、美容部員さんというかスタッフの方がしっかり、あの、向き合っていただければいいんですけど、たまにね、あの、普段使っているものをお答えするとちょっとそのブランドのことはわからないんでって言われるみたいなことがたまに聞くんですよ。まあ、あの、どこのブランドみたいな話もあるんですけど、まあ、やっぱりそこはね、あの、今これまで以上にその百貨店とか、あとその専門店とか、とにかく、あの、対面で化粧品を売る、そのコミュニケーションするっていう方のまた質が問われ始めているところはあるのかもしれないですね。
なんか実際さっきその湯桁さんがお客さんがそのつける順番であったり組み合わせだったり使い方もすごく教えてほしがっているっていう話あったんですけど、私もその発表会に足を運んでて、実際にその使用しているデモンストレーションがあるとないとで結構印象が違うというか、商品の説明を受けただけでなんとなくしか分かってなかった部分を実際に使ってる様子見ると、あ、こういう風に使うんだなっていうのは意外と想像と違かったりとか、はい、使う量だったりとかあって、結構やっぱそれも店頭に行けば教えてもらえるケースも多くなるのかなというふうには思いました。
そうですね、本当に基本的なこう馴染ませ方であったり、うん、そういった部分ってなかなか学校とかね、あの、人から教わることってないと思うんですよ、うん、いつの間にかそのまま大人になっているみたいな、あの、形だとは思うので、まあ、そういう意味ではその先ほど あのメイクアップの話もそうなんですけど、その例えばちょっと自分では難しいかなと思う色でもこの色が好きっていうことだったら、やっぱり使い方を教えてもらいたいっていうことがあると思うんですね。でただ何かこうこれがベストコスメ取ったからこれ綺麗だから買おうって言っちゃうと、やっぱりこう使い方がうまくいかなくって、やっぱりせっかく買っても使いこなせないなんてことよくありますけど、だからその外資ブランド あのメイクアップのものっていうのは使いこなせるからこそなんか素敵なメイクができたり、普段のその、まあ、ナチュラルな感じのものよりもちょっと違う自分を発見できたりとか、 そういうところがやっぱりその外資のブランドの提案するもののユニークさなのかもしれないですよね。
確かに。
なんかちょっと話戻っちゃうかもしれないんですけど、化粧品の OEM の会社の方に取材した時に、はい、ズバリスキンケアとかで効果を発揮するっていうのはどういうことかっていうのを聞いた時に、はい、ほとんどの場合量とか使い方がの重要性が消費者の方があんまり分かってないじゃないかみたいな話をされていて、はい、その製品を使うってことが主軸で、はい、でなんか裏側のちゃんと説明何ポンプやってとか、はい、そういうのを守ってる人って少なくて、でもそこってすごい大事なんだよっていう話を教えてもらったんですけど、そういうこととかも含めやっぱ対面で人とから説明を受けると、そこをちゃんとブランド側も伝えれる機会がありますし、やっぱオンラインの情報ベースだと読み飛ばしちゃうところとか、それはもう消費者のこう、まあ、そこまで
リテラシー、
そうですね、リテラシーの育ち具合とかそういうところもあるとは思うんですけど、なんかリアルの一個のあり方というか、
はい、
あるべき形なのかなとか。
そうですね、今まさにマイクに乗らない部分でそのすごくこう大きくうなずいて伺っていたんですけどその何を選ぶかよりも使い方の方が大事なんじゃないかと、まさにその通りですよね。まあ、やっぱりこう発表会とかでも本当にあれですけど、こう皆さんでこう手元で試してみてくださいっていう時にこうガサガサガサパチパチパチパチっていうすごい音を立てて試してらっしゃる方がたまにいて、ん？大丈夫かな？みたいな時がまあまああるんですよね。やっぱりその何て言うか何とも言えないですけど、その正しい使い方とか何かこう肌の触り方とかそういうところを学ぶ機会ってほとんどないですし、あと何だったらお母さんがそれが正しいという可能性ももはやないと思うんですよ。お母さんがそれ普段のメイクの方法とかスキンケアが正しいものかっていうのも分からなかったりするじゃないですか。でなるとやっぱりそのきちんと専門のトレーニングを受けて、例えばどの製品がいいかっていうよりは基本的なことですよね。そのこすっちゃいけないとか叩いちゃいけないとか、そういう部分を教わってきてる人の話を聞きに行くって、やっぱりもうそこも値段に含まれているわけですし、どちらかというとやっぱりこう話を聞きに行く時もこの製品は何ですかっていう説明よりも、なんか例えばそうですね、それ以外のもうちょっと自分のスキンケアのことについての気づきだったりとか、そういうちょっとこう勉強になりましたとか役に立ちましたっていうことを持って帰ると、すごくそのブランドとか製品に対する信頼度を増していきますよね。
なんか動画でいいじゃんみたいな意見もあるかもしれないんですけど、
はい、
やっぱりこうコミュニケーションを取ると理解度とか、それこそ自分が聞きたいことを聞けるとか、
はい、
パーソナライズされたものっていうのをこう人とのコミュニケーションができるので、なんか体験として結構違うなっていうのを思ったり、あとこれもまたさっき の建築 の編集長の話になんて言ってるあれなんですけど、その人がにその方に店舗ってこれからどうなりますかって、やっぱオンラインっていうどういう形になっていくんでしょうかっていうのを聞いたら、公園プラスショールームプラスコンシェルジュデスクみたいな形になっていくんじゃないかっていうので、公園は心地よいことを提供できる、みんなが集まる場所、ショールームは、製品をこう陳列して、はい、でコンシェルジュデスクっていうのはやっぱり実際にそのブランドの人とかお店の人に会って自分の悩みとか相談事をちゃんとこう丁寧に提案してくれたり対応してくれるっていうようなものがさ、単純に物を売る場所っていう意味の店舗から発展していくんじゃないかっていうふうに話されていて、やっぱそういう意味でも人っていうのは、化粧品売り場だったらやっぱり美容院さんとかより重要度が増していく。
そうですね、
すごくこうその分知識とか含め大変なところはあると思うんですけど、はい、すごく求められてすごく価値のある存在としてなっていくんじゃないかなって思いました。
そうですね、本当にオンラインっていう選択肢があるからこそのあえて対面で物を買うメリットっていうのは非常に大きくなってくるんじゃないかなと思います。 なんかちょっと考えるとこう人件費って大きいような気はするんですけれども、ただその先にどういったことが提供できるか、どういう付加価値をつけられるかっていうのが、ね、一旦こうリモートだったりオンラインで何でもできるのかになった上で、さらに必要なことが何なんだっていうところになってくるのかなと思いますね。だからこうプレイグラウンドみたいなものって今決定的に特に化粧品を欠けてる部分でもありますよね。その自由にこう楽しめる場所がない、たくさんのものを集めるのがバラエティに見えちゃうんですけど、結局それをどうすればいいのっていうところのこうある意味リテラシーというか、どう遊べばいいこれでっていうのが圧倒的にないじゃないですか。でそもそもどの道具を使えばいいのかもわからなかったりもするので、なんかそこが何でしょうね、今のその対面販売をやる、ブランド の, スタッフの方が多分個人差があるだろうなと思うところではあるんですよね。そのビューティーが好きで、なんかこう自分が綺麗になること好きでっていう方だと、なんていうかビューティーの販売のスタッフにもちろんなりやすいんですけど、それって自分の知識がたくさんあるだけなので、それを相手の方に対して役立てる形で伝えられるかどうかっていうところが、やっぱりその売れるというか、そのお客様とコミュニケーションがあって、それこそ製品を買うんじゃなくて信頼度を高められるようなことができるかどうかの差になってきてるんじゃないかなっていう気がします。
なんか AI とかもやっぱすごく発展してくる中で、最大のやっぱ人っていう存在が最大の差別化になるのかな
と思って、そうですね、
あの人がいてからあそこの化粧品売り場に行きたいとか、
はい、
やっぱりその人が培ってきた経験とか知識とかっていうのは、そのブランドのすごく大きな価値っていうのを改めて、なんかもちろん昔からそうだと思うんですけど、そういうオンラインとか AI とかがあるからこそ思ったりとか思います。
確かに、ね、販売員特集とかもあったりとか、WWD では、
はい
はい、販売員さん取材していただ取材させていただく機会も多いんですけど、その自分がいるからその移動した店舗までお客さんが来てくれたっていうお話だったりとかもあって、
はい、
なんか実際に人と人とのコミュニケーションがそういった AI にも勝る環境を生み出しているっていうケースもあるんだなって思いました。
そうですね、特にやっぱりそのファッションの場合ですと、そのいろんなブランドを扱っているお店のこうスタッフの方が非常に優秀な方が多いというケースもありますけれど、やっぱりその方のスタイルだったり、なんかお人柄に合ったコーディネートを選べるっていう、多分顔側も多分こういう服は持ってるのでみたいなことが一応喋れますよね。でただなんかこうビューティーの難しいところって、なんて言うんだろう、こう他と組み合わせた時にどうみたいな話が、まあ、なかなかブランドの方だって、ね、できにくかったりすることもありますよね。であとさっきリテラシーという言葉もありましたけど、何を聞いていいか分かんないみたいなところもたくさんあると思うんですよ。そういう意味ではすごく変な意味で専門化されすぎちゃってる印象がすごくあるんですね。ちょっとこうみんながビューティー好きっていうのは分かるんですけど、それに足るリテラシーがあるのか、ちょっとこれすごい乱暴な話題を振ってしまってる気がするんですけど、やっぱりこう使いこなすためのリテラシーっていう部分が今非常にビューティーに欠けてると思うんです。はい、だからブランドの中に優秀な方がいることもすごく大事ではあるんですけど、なんかこうそこを横断して動ける方、まあ、コンシェルジュサービスやってるところもあるんですけど、まあ、お店によっても求められるサービスのレベルであったり内容は違うとは思うんですが、なんかちょっとね一緒に伴走してこうコーディネートをして差し上げられるようなスキルのある方がビューティーにもいていただけたらいいなと思いますし、まあ、これからちょっとねそういうこともやろうかなって思ってるところではあるんですけど、
ぜひやってほしい。
ビッグニュースが飛び込んでくるかもしれないですね。
そうなんですね、確かにすごくなんかやっぱそうやって他業界とかと比べるとすごくこう化粧品業界のちょっとこう特有の、
はい、
まあ、課題なのか伸びしろなのか、
はい、
そういうところが結構見えてくるなって、すごいちょっと今全然言葉に表現できないんですけど、思いました。なんかこうそれこそ消費者のリテラシーっていうのもすごくこうなんか上からに聞こえちゃったらあれなんですけど、そういう意味ではなく、なんかもうちょっとそういうのも変わっていったら、
はい、
また違う化粧品のあり方というか使い方、
はい、
変わり方、いろんなことが起きそう と思いました。
そうですね、本当にあのさっきの自分軸みたいなことなのかなと思いますね。そのブルベイベどっちっていうのはもちろん客観的に見てどうっていうのを気にする心理の表れかもしれないんですけど、でも最終的にこう自分が心地よく使えてたらそれでいいはずですよね。あとスキンケアもなんかこの製品使わないとダメっていうことではなくって、なんか自分が今こういう感じでこうなりたいっていうのがあれば、例えば今使ってるこの化粧水がなくなっちゃったらもうなんかこうね、何も他どうしようってならなくても済むはずなんですよ。だからもうちょっとなんか自分の肌を客観視してこういうことがしたいなとか、ね、なんかこう毛穴が何個とかじゃない、こう自分軸のやり方があの多分もう少しリテラシーをつけてあの自分軸を持てるっていうことができてくると、またこう化粧品の選び方とか伝え方が変わってくるのかなと思うこともありますね。
確かになんか YouTube とかの発展で、はい、SNS の発展ですごくこう化粧品にあのの接点を持つ年齢って結構早、はい、若くなってってるのかなみたいなことはすごく思うんですけど、はい、そういうリテラシーを養うみたいなところで言うと、あの昔よりそういうとこだからこそなんか他がすごく選択肢が多く見ついて、自分で選ぶっていうよりなんかこうあの人がこう言っててみんながこれをいいって言ってるからみたいな、そこも結構関わってるのかなって今思ってしまいました。
そうですね、やはりどうしてもこう早い段階からあの YouTube とか本当にもうデジタルなものに慣れてしまってるお子さんだと、やっぱり誰かがそれを勧めてるっていう動画を見るケースもすごく多いと思うんですね。その中では早くから自分の軸を持っていくっていうのが大事なことかもしれませんし、そういう意味ではこうなんていうかちょっとね、あの親御さんの方のこうビューティーのリテラシーみたいなことがどの辺にあるのかなっていうのもちょっと言葉を選びながら思ったりもしますね。だもしかしたらあのそういったなんていうか日常の中でどこまでをやるかなんでしょうね。全員がバッチリなんかイケてるメイクをするのがいいわけでもないじゃないですか。だから人が健康なこう肌を保つためにできることは最低限のことを例えば男女問わずもちろんやるべきですし、でその先にどこまでをやるかっていうのが自分次第だっていうのをなんかどこかでねこう、うん、伝えられないかしらと思ったりも、
ちょっとあれですけど、自分が好きっていうので単純に選んでほしいなっていうのはありますね。
そうですね、
なんかこれもちろん似合うっていうのもやっぱあの社会に出るととか言うと思うんですけどなんか社会に出なくても多分こうそういう客観的な視点っていうのはもちろん大事だなっていうのも思う部分がありつつ、やっぱメイクって結構すごく楽しいもの、ワクワクするものだなとも思うので、あの単純に好きっていうのを大事にしつつ、でそれこそそれを似合うに落とし込むには、うん、っていうのでこうブランドの方を頼ったりとかしつつでとかできたらいいのかなとか、
なんか私もやっぱり個人的には自分が使いたい色だったり、はい、もう自分がやりたいメイクっていうのをみんなにもやってほしいなって思いますね。でもこう一方で選び方が難しいって人にとってちょっとこう選択肢を広げるだったり、
はい、
考えてみるきっかけになるそういうパーソナルカラー診断とかがあるのであれば、そういう活用の仕方もありなのかなって思います。
そうですね、本当に例えばファッション一つとっても自分に似合う服が月何着届くとかありますよね。あれ本当に選ぶことすらちょっともう忙しい、その内容がないっていう方々に向けていろんなこうサブスクが存在すると思うんですよ。でも何も選びたくないと思ったら結構衣食住何でもサブスクでねいけるような気もしてまあだからそこをね、なんかどういうあの自分のこうどの辺に今いるんだろう、気持ちの上でとか、そういうところでその時のこう自分の状態とかメンタルなのか状況なのか分かりませんけど、そこに合う選択肢を選んでいける、そこになんかストレスを感じないようにできるといいかもしれないですよね。
確かに、確かに、なんかどっちがいい悪いとかではなく、
はい、
ちょっと個人的にはそのなんて言うんでしょう、やっぱファッションとビューティーは楽しむものであるっていうか、
はい、
そういう自由さがあるものではあると思うので、
はい、
もしなんかこう型にはまったようなこうじゃなきゃダメみたいなのがあるとしたらなくていいんだよっていうのを、
はい、
もし
達成
したいですね。
そうですね、本当に。いや本当にね、例えば今メイクのお話に、ね、なりましたけど、スキンケアも多分そうだと思うんですよね。その、自分の肌の状態に合ったものを選ぶっても最低限それはそれとしても、ちょっと今デパコスハイになってしまったので、私もちょっと高いものをこうステップを踏んで丁寧にやる、例えば毎日マスクをやるとか、そういうのがこう当たり前のようなこう、ね、チャンネルじゃないですか。でもそれが正義ではないと思うんですよね、必ずしも。で例えば予算があって、なおかつこうラグジュアリーな感じのものを使い続けられる財力があればどうぞって思うんですけど、まあ、例えば何か一つ選ぶ、例えばちょっといいなんか美容液を買うとか、それをこう続けるっていうことも大事だと思いますし、あと手を抜くっていう意味ではなくて、本当に毎日忙しくて、で変わった後一つだけで多機能でしっかりこうなんかケアできるものを選びたいっていう気持ちも全然間違ってないと思うんですよ。だからそういう方は例えばオールインワンで必ずその人の要望に合ったものってあるはずなので、まあ、そういうちょっとなんか美容を頑張るのが是というよりは、何でしょうね、こう自分のライフスタイルに合ってて続けられるものを選ぶっていうことが、ちょっとねなかなかこのデパートコスメの中と言いづらい部分もあったりもするんですけど、でなんかそれがそれだけが正しいわけじゃないっていうところもね、どこかで。こう気づけるといいなというか、すごいこうスタートポイントとこう着地がこうすごいこう遠くへ行った気もしますけれども、
ちょっとね、
むしろでもこう外資国産よりもよりすごく根源的な、
そうですね、ビューティーとはみたいな、
はい、そうですね、うん、でそこでやっぱりブランドごとに提示するものは違うということなのかなって、うん、こう無理やりこう戻そうとしますけど、あるのかなって思います。はい、
そう、
はい、
そうやって消費者の方々にとっては自分に合うものを選ぶというところで、は
い、と思います。やっぱりこういろんなカウンターがあって、例えばデパート1個にとっても価格帯もちょこっと違うぐらいで、まあ、例えばエイジングケアの美容液1万円1万5000円とかでいろんなブランドが出てますよね。で正直こう狙ってるポイントも同じような、まあ、効果効能があったりする。そしたらもう何でも同じかもしれないんですけど、やっぱりそれをじゃあパッケージとか、あと香りとか感触とか決め手になるものは実は自分に返ってくることが多いんですよね。だからそのスペックだけで選んじゃうともう迷っちゃうのは当然のことで、まあ、だからこういう狭い中でもいろいろ触ってみることが大事とかいうのと、あとその方の指向性に合うものだと、ね、こういうブランドありますよっていうのを何かしらね、こう選択を助けてくれるようなものとかサービスがあったらいいのかなとか、ね、ちょっと思いますね。
あとやっぱりもう今の話にもあったように、はい、やっぱ製品がまあどれも似通ってたくさん競合がある中で、結構やっぱブランドはその製品の裏にあるストーリーみたいなところをより重視しているなっていう印象があります
ね、
はい、
そうですね。その例えば環境の配慮だったりとか、ブランドストーリーだったりとか、まあ、やっぱりなかなかこう美容系のメディアでは紹介しきれない情報がいっぱいあるんですよね。ですからそれを、まあ、オンラインでもやっぱりホームページでもなかなかそこが書けないことも多かったりもしますし、でそういう中で語れる、ね、ストーリーを持ってるブランドであれば、それを語り部のようにこう、ね、教えてくださる方がカウンターにいていただけるとね、いいなと、いてくれるんだろうなと思うんですけれど、それを期待したいですね、
うん、そうですね、
本当ですね、
はい、
はい、ありがとうございます。そしたら4回目はそんなところでおしまいにしたいと思います。
はい、
井桁さん、和田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。